このように成長させてくださっているということ、本当に多くの人の祈りがあって今があるなということを改めて、思いました。まあ、昨日は、桜を見にですね、遠足があったわけですけれども、残念なことに、桜が満開になったらずっと雨続きでしたけれども、その美しい桜の姿を皆さんはこの春見ることできたでしょうか。先月 3.11 のこの東日本大震災の義援金を教会でもですね、捧げて、仙台、宮城県、石巻市渡野葉教会に送りました。先生からですね、お礼の手紙と渡野葉のレポートが届いています。私たちが昨年行かせていただいたときにはですね、その教会の前に仮設住宅が建築されていたんですが、それがもう出来上がってほとんどの方が入居されているということです。その仮設住宅からもたくさんの方がですね、この礼拝の場に集って来られているという、もう30人40人の後ろ姿が映し出された写真も載っています。掲示板に後で、これ掲示しておきますので皆さん、ご覧ください。感謝の言葉と合わせて、レポートが送られてきました。私たちにできること限られていますが、今週、今日が締め切りでしたでしょうか。海産物ですね、それを購入する、また向こうの何か物産を購入することで、私たちは向こうの方々とつながりながら、微力ながら、サポート、支援、励まし、送ることができるんではないかなと思います。たくさんの方がですね、申し込んでくださっています。まだしていない、忘れていたという方はですね、今日締め切りですので、ホワイトボードの方で、ものを注文していただければと思います。まあ、先週は、イースターの礼拝、本当にイエス様の復活を祝う時でした。洗礼式もありました。先ほど、祝福の祈りに出られておられた宅間照子さん、喜びいっぱいの証、またその姿を見て私たちもですね、そこから本当にイエス様であって救われることの喜びというものを改めて味わわせていただいて、本当に何かこう感動、その姿と、そしてその中に生きて働かれるイエス様の命に触れて感動をしたのではないかと思うんです。まあ、救いというのはこの単にこの罪からの解放や個人的なものだけを指すのではないと思うんですね。私たちはこの救いというもの、先ほど彩花ちゃんが証ししてくれましたけれども、復活の命に預かるということは、すでにもう完成された姿が私たちのうちに与えられているという、それを私たちはですね、未完成の中で見出していくという、救われた者が新しく命をこう構築されていくのではなく、もう完成した復活の命がすでに与えられていて、そしてそれを見出していくというプロセスではないかと思うんです。イエス様がこの死刑囚として罪を負って十字架にかけられ、墓に葬られたままで、復活がなければ死んだままでは起こることのないことでした。しかし死をもって永遠の滅びという刑を全うされてですね、その死を打ち破って復活してくださったので、私たちはこの新しい命に預かることができました。まあ、十字架を仰ぎ見るとき、まあ、私の家からはですね、教会の十字架が赤く見えるんです。部屋からですね、ああイエス様のかかられた十字架、時々ですね、部屋から眺めています。古い自分は、あの十字架にイエス様と共にかけられた、つけられたんだ。まあ、普段あまり見上げない、心に、止めないことかもしれないですが、ある時失意のどん底にあったりですね、自分の内側にしぶとくこの生息している古き人が、何かですね、この落胆させられるような、その古き人の姿を見て、落胆させるようなことがあるたびに、私たちは何度もあのイエス様がかけられた十字架を仰ぎます。私はあの十字架の上でイエス様と共に死んだんだ、今は主と同じ復活の命が与えられて、イエス様を 自分のうちに形作ってくださっている恵みにもうすでに預かっているんだということを十字架見上げるたびにですね、そのことを見つめます。私たちがイエス様と共に十字架につけられたという証拠はですね、私たちがこのイエス様と同じご性質に似たもの、イエス様と同じご性質に似たものとなるところにあります。イエス様の御霊は私たちのうちに働いて、神様に対する私たちの人生を整えてくださいます。お金の使い方、時間の使い方、自分にとって喜びだったこと、これらすべてが変わっていったと、タクマテリコさんとのその洗礼の学びの中でですね、何度となくこの証を聞かせてもらいました。今はこの自分に与えられたものをですね、差し出して主に用いていただきたいという思いで、テリコさんは溢れています。そのようなイエス様の命、復活の命が形作られてですね、垣間見えたイエス様のご性質を通して、その変化を一番驚いているのは、主人なんです、両親なんです、と言っておられたんですね。イエス様の復活は、私たちにこの神様の命が分け与えられていることの証拠でもあります。ロマ書の6章4節5節アウトラインにも載せているんですが、この救いの恵みをもう一度味わいたくて、この御言葉を載せました。私たちもこの救い、いろんな経験、それぞれみんな違います。感動的であったり、人に見えやすかったり、見えにくかったり、いろいろがありますが、ここにいらっしゃる皆さん、また私はですね、その救いの門をみんなくぐったものです。御言葉に預かったものです。ロマ書の6章4節5節をご一緒に、味わいながら読みたいと思います。はい。私たちは、キリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされ、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じになるからです。洗礼がありました。ここに水が張ってあり、その水に浸されました。バプテスマ、浸すという意味です。この水に浸された、これは古き人の葬りの墓であります。水から上がるときにですね、復活の命に預かるものとされます。イエス様が復活されたからこそ、イエス様ご自身を私たちのうちに形作ってくださる、その神の力が働いているのだということ。受け取っていきたいと思うんです。イエス様は復活されて40日間弟子たちにその姿を現され、そして天に上げられていきました。そして天に上げられ神の右に座したとき、今日も使徒信条で告白しましたけれども、そのときに何が起こったか、そのイエス様が栄光を受けられたとき、今度はですね、御父から約束を受けていた聖霊がこの地に下ったんです。これは、ペンテコステ、五旬節の日にこのことが起こりました。そして、この福音が、救いのメッセージがですね、民族、国境を越えて、述べ伝えられていくようになりました。ここから、教会がこの地に誕生します。長い旧約時代を経てですね、ユダヤ人の囲いの中でしか神を知り得ることができなかった。しかしイエス様が御業を完了してからですね、それが隔ての壁が取り去られて、全世界に、教会を通して神様の福音が述べ伝えられるようになりました。私たちは今その救いの時代、恵みの時代、教会の時代に生きています。まあ、教会というのはこの立派な建物を指したりですね、宗教的儀式を、まあ、思い浮かべがちですが、教会というのは本来、この神様によって名前を呼んで召し出された人々、エクレシアの集まりのことを言います。私たちがいつも集っているこの教会、改めてですね、 どのようなところなのか、そしてこの教会について今日御言葉からご一緒したいと思うんです。教会というところ、それは第一番目に、罪から、世から贖い出された場所です。世から贖い出された場所。まあ、クリスチャンでなくてもですね、礼拝堂に行って、この一人静まると、心が落ち着く。神様というお方と、こう何か、一対一でこう面会しているような心持ちになる。そのような言葉を何度となく聞きました。この教会にも平日ですね、そのように訪ねて来られる方もいらっしゃいます。聖書のことがよくわからなくても、この神様によって作られた人というのは、神様を礼拝するこの空間の中に、この世とは違う何かを感じます。まあ、子供の頃ですね、皆さんは、鬼ごっこした、みんな誰もがしたんではないかと思うんですが、高鬼とか、色鬼とか、ルールがあってですね、高鬼は高いところにいたら、鬼が来ても、逃げたらですね、高いところに逃げたら触れない。色鬼は、指定された色に触っていたら、鬼が来ても触れることができない。まあ、安全地帯のようなものですが、鬼が目の前にいても、自分を追ってきても、この、その指定した場所に逃げれば、触れることができない。世から贖い出された場所というのは、これに似ていると思うんです。世の中にありながら、世の中が、世が触れることのできない神の領域。教会は、この神様に礼拝を捧げるところですが、この最初は、この前身といいますか、その最初の姿はですね、今から遡るところ、3500年ほど前のモーセの時代、幕屋という形で神様はこのことを示されました。この幕屋はですね、移動に優れた簡易的なもので、モーセに十戒を与えられた後、神様は、この、礼拝する場所、幕屋を作るように、モーセに青写真を与えました。まあ、どんな材料で、どのくらいの大きさで、どのようなデザインか、詳細に指示します。まあ、これ、出エジプト記に出てきますが、約束の地を目指すこの旅の中にあってですね、いつもこの幕屋は、この中心に、民の中心に置かれていました。まあ、興味深いのはですね、この、幕屋は、皆さんのアウトラインの方にも、まあ、小さな絵なのでちょっと見にくいかもしれないですが、この幕屋は直接地の上に杭を打って立てていないんですね。あのテントに直接あの杭を打って、立てていないんです。その幕屋、その外側の、まあ、あの板ですけれども、それは台座を置いています。その台座の材料は銀でした。銀の台座を置いて、その上にですね、一枚の板に対して二つの台座。その台座にはめ込めるようにして、幕屋を建てています。幕屋にはですね、いろんな材料が使われていましたが、その一つ一つには象徴的な意味がありました。この台座となった銀は何を意味していたかというと、この銀はですね、贖いというものを意味していたそうです。贖い。まあ、贖いという言葉はですね、普段あまり使わないのですが、この贖いという言葉は、死をもって罪の贖いをする、罪を償う、あるいはですね、あるものを代償にして、身代わりにして手に入れるという意味があります。贖い。この贖いの上に幕屋が建てられていました。これはですね、今日の教会において、本当に象徴的な意味を持っています。ロマ書の3章23節24節にこの贖いという言葉が出てくるんですが、こうあります。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる 贖いのゆえに値なしに義と認められるのですと。キリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められる、すべての罪を犯した者が正しい罪のない者と認めてくださる。この神様を礼拝するこの場所はですね、この世に直接建てられたのではなく、贖いの土台の上に建てられたということです。幕屋はこの礼拝の共同体の教会の前身でありました。イエス様が成し遂げてくださった贖いが土台となって、地上に直接建てられたのではなくて、贖いの土台の上に召し出された一人一人が共同体として集められている。それが教会です。教会は世から贖い出された場所。そして第二番目は、一切のものを満たす方が満ちておられるところです。一切のものを満たす方が満ちておられる。まあ、イエス様を信じて救われて、でも私たちの毎日は、この悪戦苦闘。まあ、いろいろなことがありますが、この悪戦苦闘を通してですね、同時に私たちの成長というものもあるわけです。救われた時の感動というものが薄れていったりですね、本当に神様はいるんだろうかという疑問がやってきたり、教会へ行くことの意味は一体何だろうか、礼拝する価値というものを見出せなくなってしまう、そのような面での悪戦苦闘というものも私たちのうちにあるときはやってきます。覆いかぶさるもの、惑わしがですね、次から次へとやってきます。皆さんはその時どうするでしょうか。このようなことがあるからこそですね、何を握っているべきなのか。それは自分を救ってくださった神様の力がどれほどすごいのか、自分を救ってくださった神様のご愛がどれほど深かったのかということを知っていく。私たちはそれを体験的に知りますが、もう一つですね、この御言葉から神様が与えてくださったこの啓示によって私たちはその知っていくということがもう一面大切になります。パウロはですね、このことをいつも祈っていたと言うんです。エペソの1章の15節からお読みします。15節、こういうわけで私はシエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛等を聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか、私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。パウロはいつも祈っていたって言うんです。これは私たちの祈りでもあるべきです。神を知るための知恵と御霊の啓示、知恵と啓示の御霊を与えてくださいますようにと。神様を知るのは経験的なことだけではなくですね、知恵と啓示の御霊によっても知ることができる。そして心の目がはっきりと見えるようにと。はっきりと見えるということはですね、これフォーティゾーというギリシャ語が使われています。 意味はですね、照らすという言葉の受け身、照らされる、光が与えられて照らされる、この自分の眼力でですね、神を知る、見るのではなく、神の光に照らされて得るもの、照らされていただくもの、与えられるものです。心の目がはっきりと見えるように、そしてその照らされていくときにですね、神の招きによってどのような希望が与えられているのか、クリスチャンたちがやがて継ぐべき神の国がどれほど栄光に富んだ、栄光に輝いたものであるのか、そして私たち信仰者に対して絶大な働きをなされる神の力がどれほど大きなものであるのか、心の目がはっきりと見えて、これを知ることができるように祈っていると。19節、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力、それがどのように偉大なものであるか。この全能の力、優れた力というのはダイナマイト、このが語源になっているデュナミスという言葉が使われています。デュナミス、またエネルギーの語源であるエネルゲイアという言葉が使われていますが、このビルをも破壊するほどの破壊力のあるダイナマイト、そのような威力のある力、全能の力、神の優れた力はそれほどの威力を持っている。これを持っているお方があなたの神なのだと。そして続けて20節からそうこう言うんですね。神はその全能の力をデュナミス、ダイナマイト、破壊力を持った すごいその力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりましたと。この全能の力、それをキリストのうちに働かせて、キリストを死んだ者から蘇らせた、復活させた、この力、それを私たちはいただいてですね、イエス様の恵みが私たちのうちに神の力を持って形作られていくということを自分自身が見ていきます。無から有を作られた神様、何もないところから言葉だけでこの天地を作られた、同じ神の力がですね、死んでしまったイエス・キリストを死者の中から復活させた。そしてイエス様はすべてのものの上に高く置かれて、すべてのものを足の下に従わせたのだと。そしてこのお方をですね、このお方、すべての神様のご愛と、すべての神様の御業と、神様の死者から蘇らせた復活の力を宿したお方をですね、教会に与えたと言うんです。全能なお方はどこかで君臨されているのではなく、私たちが日々集う共同体、私たちが共に礼拝を捧げる、祈りを捧げる、この共同体、キリストの体となるこの教会に、このお方を与えたのだと。これが教会です。一切のものを、一切のものによって満たす方が満ちておられるところ。そしてすべてのものを従わせる お方が頭であり、その方が満ちている教会は、第3番目、この教会はですね、この世に対する最終兵器、この世に対する最終兵器でもあります。まあ、物騒な表現であるかもしれないですが、神様はこの世にですね、教会を誕生させ、そして今ですね、すべてのものを従わせられるお方が、イエス様が頭となり、その方が満ちておられる、この教会を通して主の働きを成し遂げようとされています。それはですね、もう遡って神様の長い何千年というその長い期間の中でプランされてきたことの現れです。神様、この教会を通して主の働きをなそうとされている。教会はこの世に対する最終兵器です。イエス様は、ね、弟子たちに言いました。私はこの岩の上に教会を建てます。ペテロがですね、あなたは主ですと告白したその時に、私はこの上に教会を、岩の上に教会を建てます、ハデスの門もそれに打ち勝てないとイエス様は言われました。まあ、この世というのは神様に敵対する勢力です。サタン、悪魔、神様のもとへ立ち返ろうとするものをですね、阻んで行かせない、神と交わるものを引き離そうとするものです。この世、サタン、悪魔、なぜそうするのか、皆さん考えたことがありますか？なぜそうするのか。それはですね、一人でも多くの人を自分と道連れにするためです。悪魔の敗北は、イエス様が十字架で勝利を取られた時に悪魔の敗北は決まりました。あの時、悪魔はもう敗北した。そして、行く先は永遠の滅び。世の終わりが来たときにそれがなります。黙示録の二十章の十節にこうあります。悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。もう行く先が決まってるんです。裁きの結果は決まっているんです。そして最後の悪あがき。イエス様が命を差し出すほどに愛した人間を、人をですね、一人でも多く道連れにすること。第一ペテロの五章八節に、身を慎め、目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすものを探し求めながら歩き回っていますと。主に敵対するこの世に私たちは足場を置いています。教会はですね、その贖いの上に建て上げられています。私たちはその贖いの上に建てられた共同体に、教会に集い、またその体となっていますが、この世にあって教会は、イエス様の贖いの土台の上に建てられているこの教会は、すべてに勝利されたイエス様が生き働かれる、主がこの世にご自身の働きをなされる場として置かれています。教会はこの世において神様の計画の中で最終兵器です。この教会を通して、頭なるイエス様のその絶大な働きを通して、神様は救いの御業を、宣教の御業をなそうと置かれています。それではですね、この教会、私たちが自分もその中におりながら、キリストの体を立て上げる一つ一つの機関でありながらですね、この教会を愛するということ、そのことを ご一緒に考えてみたいと思うんですが、教会を愛する、イエス様の体を愛する、共同体を愛する、まあ、随分前ですが、私はこの教会ということ、その奥義、エペソ書には奥義という言葉がいくつも出てきます。奥義というのはミステリオンという、ミステリアス、神秘という意味があります。この奥義というものに触れていくときですね、随分前ですが、私はその教会のことについて、愛するということの大切さをこの奥義に触れられてですね、身をもって教えられた、教えられました。それは私自身がですね、この教会を愛する、イエス様の御体を愛することが難しい、できにくいという時期があったからです。まあ、私が育った教会は小さな開拓教会です。教会堂も借り物ですね。レンタルしてる。そしてビルの一角、階段上がった2階にですね、十字架出て、外には出ていましたけれども、看板もありましたが、まあ、一つの小さなスペースで朝、教会学校をします。で、子供たちの礼拝が終わるとですね、もう一回全部椅子を並べ替えて、大人の礼拝の準備をします。で、そして大人の礼拝が終わるとですね、また全部片付けてテーブルを出してきて、そこに食事の用意して、そこでご飯を食べます。まあ、一つのスペースで全部するんですね。まあ、よく祈り、よく伝道する教会でした。まあ、特に、子供たちの伝道には力を入れていました。子供伝道。そしてもう一方で、心を病んだ人、問題を抱えている人が多くやってくる、そういう教会でもありました。まあ、誰も好んで自分の体を傷つけるという人はいないと思うんですが、イエス様の体である教会も同じであると思います。しかしですね、ともすれば私たちはそのようなことをしてしまう性質を持っています。神の国を述べ伝える拠点であるからこそですね、神様の最終兵器である宣教の拠点であるからこそ、この世は、神に敵対する者はですね、この教会を狙う、弱さにつけ込む、攻撃も受けます。私が育った教会は愛すべき教会ですが、一方でですね、いろんな問題が継続的にありました。そしてその原因が、この環境、そして教会の中にあるということに気づき始めると、このイエス様の体を大切にする、愛するということが難しくなっていきました。まあ、辛い時期でした。何人もの人がですね、教会に来ますが、離れていく。傷ついて離れていく。その人たちを見送るばかりでした。まあ、心からですね、礼拝を捧げられないという時期を過ごしました。もしかしたら皆さんもそういう経験があるかもしれません。気が重い、礼拝に行くのは気が重い、そういう経験が終わりかもしれません。私はですね、その奉仕においてもそれが過重に感じられてきたんですね。まあ、もちろん教会学校、そして、礼拝の中の総額というものも委ねられていましたので、それが過重に感じてきた。総額者は一人しかいないんですね。いつもこのアップライトのピアノ、黒い壁を見ながらピアノを弾くだけ、自分もあっちに座って一緒に歌いたいなと思うことが何度もありました。喜べない、喜んで使えられない、そういう時期が続きました。心の奥はですね、イエス様に申し訳ないなと思いながらも、どうすることもできなかったんですね。そんな状態で教会に足を運んでいました。で、この頃から聖書は教会というものについて、教会についてどう教えているんだろうか、どう語っているんだろうかということを御言葉から調べるようになりました。どのような目的を持って神様は教会をこの地に置かれたのか、どのような営みを神様は教会に求めておられるのか、 教会という存在はどのようなものなのか、どうして教会は痛むのか、その原因は何なのか、健全な教会とはどういうものなのか、いろいろとですね、考えるようになって、他の教会に行く機会があれば必ずこの教会はどんな教会だろうかと注意深く見るようになりました。まあ、どんな経過があったにしてもですね、教会がイエス様の体が痛むということ、それを一番辛く思われるのはイエス様ご自身であるはずです。祈って状況が良くなることを期待してですね、期待しては祈って、何年もの間この探しても出口のない迷路のようなところをぐるぐると歩いていました。そのようなもがきの中に神様はですね、はっきりと見えるように照らし出してくださって、この、御霊によって神の啓示というもの、これを見せてくださるようになったんです。神様はこの御言葉によって、目を開いてくださいました。それは教会がどんなに尊いものとして神様が見ておられるか、愛を注いで愛を持って神様がこの世に教会を据えられたということでした。神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名を、名の上にイエス様を高く置かれた。神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになられた。教会はキリストの体、一切のもの、一切のものによって満たす方の満ちておられるところ。神様の注ぎ出したご愛がですね、この共同体イエス様の体に集結している、そのことを受け取っていきました。その時にですね、何かこうこだわり、何かその自分の内がですね、こう壊れていった、囚われていたものがこう取り去られていった。そしてこのイエス様が大切にされている教会、キリストの体を愛していきたい、そのような祈りと願いを神様が与えてくださいました。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたようにとあります。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられた。これは妻と夫の関係を指して言っている言葉ですが、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいと。夫婦関係になぞってキリストと教会のことを言われました。自分の命を投げ出すほどに教会を愛しているというイエス様の語りかけ、私はそれほどまでに傷ついた傷んだ教会をも愛している、あなたもこの思いを一緒に共有してくれないか、そのようなイエス様の愛がですね、迫ってくるような時でした。一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを与えられたほどに、主が愛された教会、その教会を自分も心から愛したいと願いました。皆さんはいかがでしょうか。 しばらく御言葉に応答して祈りを捧げていきたいと思います。主が愛された教会、そこに私たちは集って礼拝を捧げています。心今主に向けてしばらく祈りましょう。父なる神様、あなたのすべてのご愛を注いだイエス様をこの地に送り、そして私たちの身代わりに十字架にかけられ、その一切の罪を葬られ、無から有を生み出す神の力、破壊力、ダイナマイトを持つような威力のあるその力でイエス様を死者の中から復活なさいました。その復活の命を私たちはいただき、イエス様はご自身が形作られたその命をいただいて、今その恵みの中に生かされているものであることを感謝します。そしてあなたの愛を注いだイエス様、そのイエス様は今この世において、あなたご自身がご計画の中で立て上げてくださった教会にお与えになられました。この教会が、キリストの体が、どれほどあなたご自身の身思いを携えている場所でありましょうか。私たちがこの奥義に目が開かれて、はっきりと見えるようになって、あなたの知恵と啓示の、あなたの御霊によって目が開かれて、それを見ることができますように。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたようにと、イエス様、あなたの身思いを我が思いとして、御体なる教会を愛し、あなたを愛し、仕えていきたいと願います。何ができるとか、何をするとか、それ以前に、あなたがお与えになられたこの体を愛するということを教えてください。あなたはこのキリストの体を通して、この世に向かって、あなたの救いの御業を述べ伝える拠点として、この教会をお持ちになられます。イエス様の命が溢れて、その最終兵器となってこの世に向かって、主の苦しい働きを担っていくことのできるキリストの体として、この尾上聖愛教会もあなたがお持ちください。日本にある諸教会一つ一つをあなたが顧みてくださって、この終わりの時代にあって、暗闇の世にあって、イエス様の拠点である教会をあなたが祝福のもといとしてお持ちくださり、北海道から沖縄まで、主よ、1億2000の民が福音を聞き救いに預かることができるように、主よ、憐れんでください。また日々の祈りの中に私たちを用いてくださって、 主よ、この同胞たちのために祈って行けますように。先週たくまてるこさんの救いを見て、私たちはそのことをもう一度思わされ祈っています。家族、親族、友人、知人、キリストの命を宿した者が出て行って福音を述べ伝えていく。贖われた共同体で礼拝を捧げる恵みも心から感謝します。絶えることのない主の働きが終わりの日までこの教会を通して成し遂げられていきますように、あなたの全能の力で祝福してください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。